ヨハネによる福音書の12章1節から8節です。ヨハネによる福音書の12章1節から8節、はじめに1節と2節をお読みします。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタが給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。アメン。一言お祈りします。私たちの愛するイエス様、あなたの御前に今日もささやかに宴会を設け、あなたの御言葉、あなたの御声に聞き、あなたの喜ばれる捧げ物賛美、そして従順御足元に御声に聞き従い指すこと、これをあなたの御前に整えている生徒たちが今ここにおります。イエスよ、どうぞあなたがお語りください。あなたが一人一人に今日豊かな命の恵みを与え、そして潤し、私たち自身もあなたになるとを捧げることができますように、どうか一人一人を整えてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日のメッセージのこのポイントというのは、杉越の祭りの6日前、これ私たち覚えなければこのナルドが意味がなくなってしまいます。杉越の祭りの6日まで前、これを覚えてください。そして死人の中からよみがえりの命が与えられたイエスキリストの栄光化されたナザロを覚えてください。そしてブツブツブツブツ言っていたマルタが本当におしとやかになっているところを覚えてください。
今月の最後の手術、ね、第5手術が確か白の手術で、その翌4月の第1週がイースターです。ですので、ちょっとそれに関連した主の御前に宴会を設けるのシリーズをメッセージしていきたいんですけども、まずですね、このイエス様が十字架にいよいよかかろうとする6日前のことですね。イエス様はベタニアのお家におりました。で、先週もちょっとだけね、エリアの話からこのラザロの話、ね、死人を生き返らせていただく話を見ましたけれども、今日はこのベタニアのマリアとマルタ、ラザロのこの3兄弟の家における宴会を見ていきたいと思います。でイエス様はよくですね、このベタニアの家に出入りしておりました。ベタニアというところはエルサレムからそんなに遠くないところに立地するところです。イエス様はエルサレムにおいてパリサイ派、律法学者とかともう対決的な働きをそこでしていたことが多かったんですけども、それに引き換えこのベタニアにおいては本当にイエス様を慕い求めて、純粋にイエス様だけを求める生徒たちが集って、ささやかながら、そういう、宴会を設けて、ですから本当にイエス様自身も、安心して靴を受ける場所だったと思われます。でこの家でラザロ、死人の中からよみがえらせていただきました。でそれ以前、ここにおいてラザロはいた。でそこに晩餐が用意されていて、マルタが給仕していた。以前のマルタ、彼女はもう本当に仕事をすること、もう人をもてなすこと、それに忙しくて、もてなしをしていないマリアを何か、怠けている、イエス様の足元で御言葉をじっと聞き入っているマリアを怠けていると判断して、それでイエス様に、ね、ちょっと、なんとか言ってください、そういうふうに指図したんですけども、でもそこでイエス様に立ち舐められ、それでマルタはその大切なラザロをよみがえらせてもらった。あと本当にこのイエス様の 足元で座っていたマリアの方が実は、ね、何よりも素晴らしかったんだ。イエス様の御口からこぼれる御言葉こそが全ての全てだ。何よりも尊い。だからね、確かに求心することも必要ですけども、でも何よりこのお方を礼拝することこそがまず第一だと分かって、そしてマルタは、ね、ここにあってそのもてなしの賜物をもう存分に発揮して喜んでイエス様のために給仕することをここでしておりました。またラザロも、ね、死人の中からよみがえらせてもらいました。本当に死んで生きていることの喜び、ここでいろいろなご馳走が用意されていて、イエス様を中心とした愛する交わりがあり、そこで本当に、ね、このエクレシアでも御言葉の交わりの後の食卓がとても美味しくて素晴らしくて楽しい交わりですけれども、本当にラザロ生きていることの喜びを味わっておりました。食べるものを美味しくいただける、これ本当に喜びです。虫歯とかで食べ物を食べるのも全然味わえないとかなると、あまり生きた心地がしないですけども、でもそれが、ね、治療されて、ものが美味しくいただける、本当に命生きててよかったな、イエス様と一緒に食事を共にできる、なんという喜びだろう、そういう宴会を楽しんでおりました。
ここで あの宴会というのが何があのすごいかといったらね、イエス様の杉越の祭りの6日まで前で、人がイエス様に純粋に感謝して、それで主の皆を褒めたたえている、この純粋な人たちがここに集まっているということは、これが素晴らしいですね。だから本当にイエス様はもうさぞ嬉しかったと思います。
ちなみに今日はですね、まあ、ここでは初めての試みで、まあ、横浜ではよくやってるんですけども、ダブルメッセージって言うんですけども、あのそれぞれ上から与えられるもの、それぞれ、まあ、ダウンロード元は同じ点からなんですけども、まあ、それぞれ示されたことを語るという形式で、まあ、今日は、やっております。で、この中によってマリア、いつもイエスさんの足元に座って御言葉に聞き入っていたマリアは何を捧げたか、彼女はとても最高のものを捧げました。3節です。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。アメン。このマリアは非常に高価なナルドの香油、とても貴重なもの、これをイエス様にこういうの壺を割ってですね、イエス様に注ぎ尽くしました。捧げ尽くしたんです。イエス様ここもうすでに何度か、ね、杉越の祭りの前までに、私は人の子は、パリサイ人や祭司長たちに引き渡され、ね、そこで恥ずかしめられ、十字架につけられて殺されなくてはならない、そして3日目によみがえらなければならないということをもうすでに何度か弟子たちに伝えているんですけども、でも弟子たちは誰一人それを悟る者がおりませんでした。でもマリアはイエス様の足元にじっと聞き入れていることを常としていた。だから十二弟子よりも先んじてマリアは唯一あのイエス様の葬りのために整えるようになってきたんです。この全世界古今東西の中でイエス様の葬りの前準備ができたのはこのマリアだけです。イエス様の御言葉を聞き入っていたからです。ですから本当に御言葉を聞き入ること、これとても肝心で大事なことです。で彼女、ね、葬りのためにイエス様もうすぐこの方が尊い方が引き渡されてしまう、葬られてしまう、そのために自分は一体何ができるだろうか、で彼女はできることをできるだけのことをしたんですね。もう葬りのために自分の中で取っておいた最上のもの、最上の香油、この香りをイエス様のところに割って、そして注ぎ尽くしてイエス様が歩んでこられたその御足に塗りました。足に塗って彼女の髪の毛でその足を拭いました。髪の毛、コリント書を見ますと女性の冠は髪の毛だ、髪が長いことは女の栄光、髪が長い、男は恥だと、まあ、書いてあるんですけども、その 女性の冠である自分の髪の毛でイエス様の足を拭う。本当に黙示録においては冠を主の前に投げ出して長老たちが生徒たちがイエス様を礼拝するシーンが出てくるんですけども、本当に自分の冠を捧げ尽くして自分の最高のものを捧げ尽くして、それでイエス様のためにその何かできることはないか、その思い、イエス様への愛情、イエス様への信仰、イエス様への尊敬、それをナルドに混ぜてですね、イエス様に捧げ尽くしたところ、その香りは家の中に充満しました。その香りは家の中を充満しただけではありません、ね、霊的なその香ばしい香りは天に立ち上り、そして永遠の記念として全世界とその香りは広がっていき、今もなおその記念として語り継がれております。これはまさしくですね、本当にイエス様に捧げる最高の宴会です。私たちもそれができるんです。皆さんもイエス様に最高のナルドを捧げることができるんです。皆さんが確かに、ね、持ってるものをイエス様にお捧げする、ね、こうして今この火曜日の夕方5時からここに集まって、ね、時間とエネルギーを皆さん捧げてきております。それも一つの礼拝です。そして、こうした礼拝、それを真心を持って本当に愛の心を持ってイエス様への対する尊敬をそれに混ぜて捧げるとき、それは天にその香りが満ち満ちて記念とされるんですね。天においては永遠があります。永遠の救い、永遠の喜びがあるんですけども、今この地上では、ね、完全ではありません。でもその不完全ながらでもイエス様に捧げたその礼拝、その香りは永遠に記念として天において記されているんです。本当にこの場所において、このベタニアの家の中において素晴らしい香りのこの香りでいっぱいになった、この聖なる雰囲気、聖なる香りの中においても敵がいるんですね。敵のいるところにおいて宴会が持たれる、ね、今年に入ってから本当に、ね、主の御前に尊い宴会を捧げるということが、まあ、テーマとして、語り継がれているんですけども、でもその宴会の中には敵もいる。あのエステルが王のために設けた宴会にハマンという敵がいたように、このナルトの香る聖なる空気の中においても敵がしゃしゃり出てきて、その宴会をちょっと台無しにしようとするんですね。
この宴会においてですね、このイエス様の足というのがすごくまだ私たちにとっては意味があるものなんですけれど、マリアはイエス様の足に尊いナルドを注ぎました。そして女の冠である自分の髪の毛を持ってもう包んできれいに洗って、それでイエス様の足をピッカピカにしました。でマリアにとってイエス様の足っていうのは尊い足だったんですね。どういう足かしたら、天から自分に来てくださった足です。神の全ての素晴らしさを持ってきてくださった運び屋の足です。そして自分というものを歩むためにずっと世を歩まれて、そしてゴルゴダの丘をこれから登っていかなければならない足です。そして私たち自身が神と人の前で犯したその全ての罪、それを十字架に運んでいて、信じる者の全ての罪を十字架に運んでいて、そしてその十字架の上で自分の恩命、その命を通して全部支払い尽くすために運ばなければならない、その役割を知ってくださった足なんですね。だからマリアにとってはこの足はもうとてつもなく素晴らしい足だから、イエス様のいろんなところに油注ぎたかったと思いますよ。でもマリアはどこかイエス様の足にそれを注ぎつけて、それで自分のこう冠である、ね、その髪の毛を持ってイエス様を包み、そしてイエス様を本当に褒めたたえました。でもこの足を真逆に見た者がこの場所にいたんですよ。あんな高いものをあんな汚い足に注ぎ上がって、だから信仰を持って私たちがイエス様と向き合う時と、信仰を持たずしてイエス様と向き合う時っていうのはもう全然違うことが そこに生まれてしまうということなんですね。じゃあこれからまたそこを見ていきたいと思います。
では行節から6節です。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダがいた。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。はい、この、マリアが捧げた尊い捧げ物、もうイエス様のためにはですね、どんな尊いものを捧げてもなお足りない、自分の冠で拭ってもそれでもなお自分は低められるべきである、この方は高められるべきである、本当にこの尊きお方、このお方にもう愛を捧げても、信仰を捧げても、金銀を捧げてもなお足りないというのが本当に成熟した信仰者のたしなみなんですけれども、でもそれと真逆のことをユダは思っておりました。ユダはこの香油を300デナリに売って、非常に目利きができるようですね。ちなみにこの300デナリ、1デナリというのが1日分の労働者の賃金でした。まあ、今でいうところの8000円とか1万円ぐらいですね。まあ、日給1万円だとしたら300デナリが300万ぐらい、まあ、かなり高額な香油なんですけども、でそれでこの香油のお金、値段、それをユダは見ておりました。生徒の捧げる捧げ方を見て、それを、ね、判断しました。それを計算しました。それを、分析したんですね。ユダの性質、それは生徒たちの捧げる捧げ物、あるいは、奉仕者のその奉仕、それをじっと見て、分析して根積もりして、あ、これはこの人はの礼拝はいくらいくらみたいな感じで根積もりして、それででもあなたのその礼拝の仕方はよろしくない、私だったら、ね、それを貧しい人に、ね、売って施しをする、あなたの奉仕の仕方はよろしくない、私だったらこういうこれする、結構教会の中にはそういう、口出しする人がいるものですけども、ユダの性質、それはやめるべき性質であって、本当に私たちはこのマリアのように、本当にただ主だけを見て、主の足元に座って聞いて、御言葉を聞いて、主と身思いを図るべきです。
300デナリまでは私たちは捧げたことがないとしても、私たち自身もこのマリアのような心は、志が与えられて、誰から勧められたこともないんだけど、なんかしたいということがありますね。でそれが今イエス様が直接おられた時は、マリアはイエス様に直接できました。その御足に直接できました。人の子でおられるそのイエス様に直接できたんですね。で今私たち教会生活をしていて、イエス様に私たちはどのようにできるかしたら、イエス様は教会を自分に立ってたんですね。自分は教会の頭であるって言ったんです。だからイエス様の、その雇用のために必要なこと、イエス様が願っていること、それが何か気づいて、私たちが誰からも勧められたことはないんだけれど、それがもし気づいて、それを私たちが自ら進んで捧げるとするならば、それが今の時代において主に捧げるナルドのその純粋なね、その交流さないかと考えております。
まあ、このユダ、本当に本心から貧しい人に施さなかったのかって言ったんじゃないですね。貧しい人のことを心かけていたのではなく、彼盗人であって金入れを預かっていた、まあ、ですから、そのマリアがイエス様に注ぎ尽くしたそのナルドを見て、あ、これは300デナリ、あ、これは、もったいない、金入れに、私の金入れに入れて、ちょっと欲しかった、あれこれを買いたかったのに、あ、でもそのことを直接言ったら、ちょっと怒られたら、ね、ちょっともっともらしいこと、そうだ、貧しい人に施しをする、これ正当な理由だ、ね、それを用いてこのマリアをたしなめよう、ね、それを一秒なるかなるかないかもうパパパって頭の中で計算して言葉を組み立てて、 ですから本当に相当頭がいいんですね、ユダは。ではそういうふうにして本当に言葉巧みに、その他人の捧げ物、あんなに高価なものをよくも教会に捧げ上がって、よくもイエス様に捧げ上がって、まあ、そういう人のですね、捧げ物を根積もりするこのユダの性質、本当に私たちの中から取り除くべきなんですけども、このユダ、そういうふうに言いました。結局彼はですね、イエス様が主じゃないんですね。イエス様の身思いもユダは分かりませんでした。イエス様のそのしようとしておられることを、それ、まあ、知っていたにしても知っていなかったにしても、でもユダの思い通りではなかったんです。ユダの思い通りにならないとするならば、ユダは平気でイエス様の銀貨30万に取り替えて売りましたね。ユダの性質、それはイエスが主ではないんです。自分が主人公、イエスという有名人にひっついて大活躍する自分が好きなのであって、それでイエスさんはもし自分の思い通りにいかなければ平気でイエスさんを売って、それで自分の好む金貨を手に入れようとする、これがユダの性質ですね。
ユダとはどういうものかしたらね、イエス様の奮闘して自分 の、ね、あの名を高めるもの、そしてイエス様の、ものを持って自分の名前で施しをして、そして人気者になって自分 の、 あの勢力をこう増え広がそうとしているものなんですね。だから本当に私たちが教会において奉仕をするときに、その奉仕するときに気をつけなければならないことというのが、奉仕をする何々さんが有名になってはいけないです。奉仕をする何々さんは有名になってはいけないです。表立って奉仕をする方を本当に気をつけなければならないのが、自分がそのイエス様を超えて何々さんとして有名になったとするんだったら、その間は本当にその奉仕から身を、ね、引かなければならないほど危ないです。だからユダの性質というのは、イエス様の奮闘して相撲を取って、そして、ね、自分が有名になりたいもの、そして自分の知名度を上げて、そして人々の中に自分の思惑通り力、その勢力を伸ばしていこうとするものだったんですね。だからユダは最後までイエス・キリストに自分が、学びたいというもの、それを目的としていたから、ユダは最後の最後までイエス様を主よと言っていないんです。ユダは先生って言ってました。だから1年が終わった時に、1年の時のその担任を、2年の時も私は嫌だっつってそこにはいないんですよね。2年の時は2年の担任のところにまだクラスに移りますよね。だからユダはそういう性質の人だから、私たちはその学びを知っていたり礼拝を捧げたりしていた時に、自分が学んだこと、それがここではこのぐらい学んだからいいやっていうことで、もうこれを見積もってしまったら非常に危ない信仰なんですね。どういうことかって言ったら、学ぶことより私たちは行いということを、学びと行いをこうバランスよくしていかなければならない、その責任があるからなんです。ユダとはどんなものかって言ったら、学んでました。あれこれをイエス様のこう話し方を学び、立ち振る舞いを学び、そしてイエス様に会って自分の、ね、地位を上げてということだったんですけれど、キリストに会って御言葉を実践するということはユダにはなかったんですね。だから御言葉の学び、そして恵みを受けたということに対しては、私たちは生徒であるならば責任があります。守り行うという、イエス様はこう言いましたね。あなた方は私に聞いたこと、学んだことを守り行いなさい、そして守り行わせなさいって言ったんです。だからユダのようなこの良くないイエス様を裏切るような信仰にならないためにはどうするか、聞いたことを実際の生活において、ね、それを実践していかなければならないということです。
イエス様はですね、当然このユダの下心、この浅ましい卑しい動機、この言った言葉、そのマリアの捧げたその香り高い聖なる捧げ物をケチつけたほど、その動機も全部イエスさんご存知でした。同時にマリアのその聖なる動機、マリアの愛、マリアの尊敬、 それもイエス様ご存知でした。皆さんもどんどん、御霊によって導かれていくならば、そういう人の心の動機がなんとなく感覚で分かるようになってくるんですね。あ、この人の動機はとても聖なる清いものだ、この捧げたものにはこの人の全てが乗っかって、そして天に香り高く今漂っている、そういうふうに分かることまでは、ある人のその捧げる、賛美、ちょっとこの賛美聞きがたい、声は美しいんだけどちょっと聞いてられないみたいな とか、あるいは、ね、捧げ物とか礼拝、この人の礼拝の仕方なんか、ちょっとひれ伏して拝んでんだけど、そのひれ伏し方がちょっともう見てられない、耐えられない、なんかそういう本当に心の動機がですね、分かる人もいるんですけども、イエス様は全部知っておりました。でそれで尊い動機をする人と癒しい汚れた動機で捧げる人、どうしてもやっぱ汚れた動機の人になんか目がいっちゃうんですね。あのこういう礼拝を捧げてる中でなんか一人だけ、前の方で こんな風にやったり、もう居眠りこっくりこっくりしてる人、ね、御言葉の語るものではなく、どうもその居眠りする人の方にじっと目がいっちゃう、そういう特質がやっぱり私たち罪ある人間にはあるんですけども、どうしてもそちらの方を見て怒ってしまう、怒り心となって、礼拝の心が煩わされてしまうという、そういう性質は確かに私たちにあります。じゃあイエス様はどうこの時見たか。イエス様はですね、何節以降のところですね、イエスは言われた、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。アメン。イエス様は本当にこのマリアの清い聖なる動機、聖なる礼拝に対して、あくまでユダのその浅ましい、もう清いものに汚物を塗るようなユダの行動に対して怒り心頭で叱り飛ばす、もしそんなことをイエス様がしていたならば、その、せっかくのこのマリアのこの捧げ物に泥をあたこ塗るような、もうそれこそ悪魔サタンの思うつぼですね。イエス様はそうされないんです。イエス様は聖なるものに対して目を向けて、聖なる平和な静かな言葉で返しました。この私たちも本当にこのイエス様の性質を身につけるべきです。イエス様はあくまで平和の趣でユダに諭したのは、あなた方は私といつも一緒にいるわけではない。そうです、この時この時点ではこのユダ、イエス様と一緒におりました。この聖なる宴会の中におりました。ラサロがよみがえらせてもらって、命の喜び、祝福、そして、このいよいよ自分の死が近い、この尊い本当に居心地の良いベタニアにおける宴会の中において、確かにユダもいたんです。その場所に、敵の前で宴会を設ける、本当に今年のキーワードのようですけども、敵がいるんですね。宴会の中には、あのエステルが設けた宴会にハマンも一緒におりました。でもエステルはあくまで清楚に王様の喜びとなる宴会を整え設けました。私たちも本当に敵、ね、宴会の中には敵もいるんです。礼拝の中においては確かにそういう敵も混在する状況がこの地上です。でも私たちはそういう状況の中において、聖なるものと汚れたものが混在する中においては、本当に聖なるものに目を向けるべきであって、汚れたものをじっと見つめて心を煩わされるべきではないんです。イエス様の性質、イエス様の品性、これ私たちも本当に身につけるべきです。イエス様は、私はいつもあなたと共にいるわけではないとユダにおっしゃいました。ユダ、確かにこの時まだ立ち直りのチャンスあったんです。立ち直れるはずだったんです。ユダがこの時もう本当にこのイエス様に立ち直られて、 イエス様を売ろうとするその心を、それを取り除けて、イエス様は本当に自分の心も見透かされるようかな、本当に自分の動機が何と汚れていただろう、そう悔いて改めるということをユダはこの時しなかったんですね。悔い改めていたらもうあんなことはしなかったでしょう。でも悔い改めず、逆にカチンときたんでしょうね、イエス様のこのお言葉に。私たちが本当に自分の道、あくまで自分のその怒りを手放さなかったり、あるいは自分のその仕返しをしたいという思いとか、そうしたものを手放さないまんまでいること、これは本当に滅びゆく道です。イエス様はなんでユダをこの時もまだ、野放しといったらあれですけども、まだそういうふうにしていたか、やはりユダに立ち直ってほしかったんですね。確かにユダとかハマンのような敵が聖なる宴会の中に同席して、その中で汚れを振りまくというようなこと、確かに今もあります。でも主は、彼らが本当にその生徒たちの催す聖なる宴会の中において、彼らが悔い改めて立ち直って本当に良くなることをイエスは望んでおられるんです。でもあくまでその自分の悪行を改めない、あくまで、宴会をただ汚す側に回って、野放しに、自分の心思いままにしているならば、やがてユダが取り除かれたように、またハマもその王の宴会から、顔が覆いかぶされて退場させられたように、本当にそういうふうになってしまうんです。確かにユダのような浅ましい人間が皆様聖なる奉仕、聖なる礼拝に泥を塗る、汚物を塗るかのような、そういう聖尊いものにを汚すようなこと、それに対して怒り心頭になるようなことも確かに皆さんあるでしょう。でも皆さん、悪に対して悪で報いてはならないんです、聖書に書いてありますね。悪に対して悪で報いず、それローマ人への手紙の12章に書いてあります。ローマ書の12章の17節からですね。ローマ人への手紙12章の17節から、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは豪快であるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなた方の敵が飢えたなら、貝に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。
私たちはよく曲げますよく曲げます。教会に行ってね、あの礼拝を捧げて賛美して、それで目いっぱい奉仕もして、それなのにふっと良くない、ね、人が良くない行いをしたり言ったりすると、それにすぐ汚れを受けちゃってつってね、すぐ曲げてしまいがちなんですね。でその曲げるっていうことが、その汚れに汚れというこの油、油、火がついた油に自分がね、まだね油を注ぐようなことなんですね。なぜかというと、汚れた人をそのままね、良くない人、悪い人ほっとけば、相手がいないとできなくなっちゃうんですよ。時間が短くなるんですよ。でも汚れた人を私たちがじっと見たことによって、じっと見る私を見て、まだ他の人がじっと見ます。それでこの汚れがどんどんどんどん増え広がっていくんですね。だからどういうことかしたら、聖なる方、汚れたものがいるときは、私たちは自分のね、聖なる 趣をこの汚れたことによって滅ぼされてはいけないから、この時はあえて主よってもう主よってお祈りをして、ここにもフェンスを立てちゃうんです。フェンス、ね、もうこの人見ません、私はあなたを見ます、私はエステルのようにあなたを見ます、ね、本当にそうやってねフェンスを立てるっていうことを、これをね私たちが信仰の歩みの一環としてやっていくと本当に楽です、本当に楽です。だから聖なること、汚れたこと、これがこういうふうに並んでいる時っていうのは、必ず私たちはこっちではなくて命と光の方をもっともっと見るべきなんです。でここにフェンスを立てちゃって、そしてここを見ないということによって、私たちと主との間のこの交わり、これを絶対滅ぼされないようにしなければならないということなんですね。だから主はもう本当に私たちにいつも言っているのは、悪をもって悪を報いずっていうことを今ロマ書であったんですけれど、主は本当にそうだったんですね。一番怒り浸透しなければならないのはマリアと主ですよ。300デナリの私のものを私が捧げて何が悪いってね、人って言いたいのはマリアですよ、ね、そして私のために彼女が捧げたことに、なんであなたがしゃしゃり出てってね、一言言わなければならないかなと思うのは主ですよ。なのに主はね、泥棒絶対されない、イエス様自身は絶対泥棒されないんですね。だからイエス様はそこで泥棒されないために何をしたかって言ったら、エスカレードユダにも口にフェンスを立てちゃったんですね。静かにしなさい、彼女は私の葬りのためにやってるんだよ、ね、それと貧しい人はあなたといつでも一緒にいるから、あなたが生きてる間心があるならば、いつでも貧しい人は助けてあげなさいよ。それでこう本当にフェンスを立てて、それ以上このエスカレードユダが物事言わないように主はこう知ってくださったんですね。だからこの方法というのはイエス様が私たちに学びなさいということなんですね。だからちょっとしたこの正義感で腹を立ててしまって、かえってそのね良くないことをしている人に力貸しをしてしまうようなことを私たちは知ってはいけない。でこれをこの御言葉で私たちに主は学びなさいと言っているような気がします。
私たちが身につけるべきはあくまでこのマリアのような、またこのベタニアの、ね、本当にイエス様が心置きなく本当にイエス様にとって居心地のいい宴会場を設けること、これが私たちのするべきことです。最初冒頭でお読みしたのが画家賞なんですけども、画家賞の乙女がですね、本当に私の愛する方、あの方の全てが愛おしい、画家賞の5章のところを5章10節から16節を読んだんですけども、マリアは本当にイエス様よみがえりであり命であられるお方、全ての死を命で飲み込んでくださる、私の死を本当に勝利して打ち勝ってくださった、私に命を与えてくださった、私に、ね、以前の本当に汚れた行いからの改めを与えてくださった、この全てが愛おしいお方、本当にその愛せる心がありました。画家賞のこの乙女も、ね、その花婿に対して、この五章の十節以降、ね、私の愛する方は輝いて赤く万人より優れ、その頭は純金です、髪の毛は夏見足の 枝でカラスのように黒く、その目は乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。でも本当に私の愛する方の一つ一つのその部分部分を褒め寄せやしています。皆さん、イエス様はどういうお方か、イエス様は皆さんに何をしてくださったか、どんなに十字架上で苦しまれたか、皆さん救い出すためにどんなことを苦しまれ、うめかれ、皆さんのためにしてくださったか、ね、一つ一つ言えるでしょうか、褒め寄せるでしょうか。そしてこの16節、その言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛おしい、結局言葉なんですね。 あのマリアもイエス様の言葉、それをじっと聞き入っておりました。あの方の言葉は甘いブドウ酒、これキム・ジェームズの英語の聖書では His mouth is most sweet、 彼の口が最も甘い、イエス様の御口から語れる言葉こそが最も甘い。本当に私たちはイエス様の足元に座って、そのイエス様の御口から流れこぼれ落ちる言葉をこそ私たちは次第求めるべきです。あの方の全ては愛おしい、もう誰との声を捧げても捧げ尽くせない、もう私の全てのイエス様に対する愛、信仰、それを注ぎ尽くしても冠を投げ尽くしてもそれでもなお足りない。どうかその信仰者として、本当に成熟した者として、イエス様を愛する者として、イエス様を礼拝する礼拝者として、ユダの性質は投げ捨てて、このマリアのように本当に主の御前に尊いナルトを捧げ、イエス様の喜ばれる宴会を設ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。主に祈りというナルトを捧げましょう。主に賛美というナルトを捧げましょう。そして本当に主の足元に座って、今日主からいただいたその御言葉を思い巡らして、あの方の口から流れ出てきたその御言葉という甘いブドウ酒、それをじっくりとその余韻を味わい、また主の御前に祈るひとときをしばし持ちたいと思います。主よ、家の中、また天が、全世界が満ち溢れますように、キリスト者たちのその捧げるナルドが世に対して香りを放ちますように。主よ、どうぞこの香りを潰すユダをどうかあなたの手にお渡しいたします。あなたが取り扱ってください。ただ私たちはあなたに栄光の冠を捧げます。あなたの足に主を投げ出します。マリアがイエス様の足に香油を塗って髪の毛で拭ったように、私たちも冠をあなたの足に、足元に置きます。イエスよ、どうぞあなたが全ての栄光を受け取りください。あなたは私たちに命を与えてくださいました。あなたは私たちを救い出してくださいました。死から命へと、私たちの罪を許し、私たちの罪を清め、聖なるものとして作り変えてくださいました。それゆえ私たちはただあなたに栄光を捧げし、感謝し、あなたに全てをお委ねいたします。お捧げいたします。主よ、どうぞお受け取りください。そして 生徒たち一人一人があなたに捧げたナルドをどうぞあなたがお受け取りくださいますように、香りをあなたに立ててくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれはない。アーメン。では祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。